ロンより5個もの FM です。ロンより5個もの FM は CTO 藤村が技術とか技術に関係ないことについてお話しするポッドキャストです。今日はカイディオンレイルズ2022で発表した直後ということで公開録音をしております。ゲストの皆様、はい、一言ずついただけますでしょうか。
スターズ株式会社 CTO 室エンジニアのホゲログです。僕も今回登壇していて今日は1日目なんでこれから登壇ですけどもよろしくお願いします。
じゃあシムさんも一言お願いします。
はい、同じく CTO 室のエンジニアのシムです。まあネット上は大体シアって呼んでます。で、僕の方も登壇していてちょうど発表終わってやったなという感じですね。今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今公開収録に参加していてもっといっぱいいるんですけど、とりあえずその3人でやっていこうかなと思います。さて、発表どうでしたか。僕の発表ひとまず
すごいいい話でした。レイルズアプリケーションとかレイルズのシステムがじゃあまずありますよみたいなところがあったら何をしていくかっていうのを、ああそれ大事ですよねみたいなことを非常に力最後のところまでとか、エンジニアリングに閉じないこうまず信頼を得ていくところが大事なんですよみたいなところまで含めて非常に良かったですね。
あれは良かった。
シムさんどうでした。
感想としてはすげえいい話だったなっていうのも同じなんですけど、こう新しいレジプロダクトとか、まあ、別のシステム、まあ、見たことないサービスを入りに行くときって多分みんなこう言語化あまりできてないけどこういう必ず取る行動っていうのもあると思うんですね。僕とかも結構そういうのはあるんですけれども、今回藤村さんの話聞きなら実際これやってたみたいなやついっぱいあって、これもちゃんとこう理由はあったんですけど、こうその辺が言語化されて一覧として見れるのがめちゃくちゃこうすごいなって思いながら聞いてました。あれは
これは実は自分は今回発表にはなかったけどやってるみたいなのあります。
そう、
データベース見る話しなかったんですよ。
確かに、まあ、モデルも見るんですけど、モデル見る前に普通のレイルズのコードであったらデータベースの方を見たら大体モデルの関係も分かったりするんで、かつまあデータベースの方が一覧性のあるファイルにまとまってるんで分かりやすいってことは多いんで、そうですね。
あとはモデル見るとなんか惑わされたりもするじゃないですか。
そうですね。モデルは結構いろいろ書いてあるんで、最初に見るよりのはそうデータベースの方が楽だったりしますね。
確かにね。
自分だとなんだろう、今ちょっと話聞きながら思い出していたんですけど、経歴が経歴だからなのかわかんないですけど、レールから外れているものが何なのかっていうのをとりあえず探しに行くっていう挙動をよくしていて、ライブラリー下のモンキーパッチーズみたいなフォルダあるのかみたいなことを先に探す癖はあります。
確かにね、僕割とやっぱアップの下に何が生えてるかめっちゃ見るな。
あ、それもありますね。
そうですね、
なんとかターみたいなやつが絶対生えてるじゃないですか。プレゼンターとかそういうやつ。
ありますね。プレゼンター、サービス図、ワーカー図とか、バッチ図とか。
そう。
藤村さんの発表の中にあったんですけども、非同期実行の仕組みとかは、結構こう、このいろんな人たちの試行錯誤があったりしていて面白いよなという。まあ、特にこれ、非同期実行ってあれですね。アクティブジョブ、レイルズがデフォルトのルール、なんかこう、アクティブジョブを入れたのは別にちょっと後じゃないですか。だから、それよりも昔からあるレイルズ系のアプリケーションとかだと、非同期実行に関してこういろいろなやんちゃなものがあったりして、当時の人のなんかこう筋肉を感じるものがあったりして、すごい楽しいなっていうのは多いですね。
俺の考えた最強のリトライ機構とかですよね。
リトライ機構とかバッチっぽい仕組みであるとかいろいろあっていいですね。まあサイドキックとかが普通に生えてるとかは普通って感じですけども、もっとやんちゃなものはしばしばありますね。
それで言うと、あれもありますよね。サービス図の下に行ってみると、我々が考えるサービスとは何たるかっていうのがね、レポジゴと違うっていう。
アップサービス図以下は、ちょっと、わってきも、あれ、サービス層があると、わって気持ちになって、藤村さんの発表の中にも、おって表現がありましたけど、わって気持ちになりますね、サービス図は。
まあ、あと、コールバックも悩ましくて。
そうですね。
なんかコールバック、僕一番いいのは素直にコールバックを使うのが一番いいと思ってるんですよ。変な風じゃない素直なコールバックの使い方されてるのが一番楽で、コールバックではちゃめちゃなことをしてるのも辛いし、コールバックをやめようとしてすごい頑張った設計にしてるのもそれはそれで辛いしみたいな気持ちがあったりもします、まあ、これはみんないろんな意見がある。
今話しているコールバックは API としてのコールバックですか、 HTTP リクエストの
アクティブレコードのコールバック。
ああ、そっちのコールバックか。それはあるある。
アクティブレコードのコールバックに関しては個人的にはちょっと態度を決めかねてる感じは、そうだな、あんま、いやー難しいっすね。ちょうどいい分量だったり、両方両量を守って使う、まああんま使わないみたいな ぐらいしか。
最初はみんな、こう、要領用法を守って使おうって気持ちでやっていくんですけど、こう、一行一行、メソッド一個ずつ足していく結果、こう、気づいたらダメになったっていうケースいっぱいあるんじゃないですかね。
そうですね。
まあ、要領用法を守ってって言われてるやつって、プログラミングであるやつって、誰もそれ守れてないです。
その通りだと思います。
そんな、今まで普通に追加したり、のんきにやってたやつを、はい、今日からもうダメって言われても困りますもんね。
そうですね。
今日っていうよな、難しいなって思います。
そうですね。でも今回の僕の話、ちょっとチートなのは、そもそも関係者がソフトウェア開発に対して理解がすごい深い人しかいなかったんですよ。
ああ、はいはい。
大体みんなソフトウェアの話するとよう分かってくれるんですよね。なんですげえ話早かったっていうのは、まあ、ちょっとチートかな、みたいなことは思ったりもしましたね。みんなもっと苦労するのかもしれないな。
苦労してる人は苦労、もっと苦労してるんだろうなっていうのはありますね。強固な相互理解と信頼関係を作る部分。そんなちょろっと別に喋るみたいなのをやって、打ち解けるの頑張った程度で、打ち崩せるほどうちの現場は簡単じゃないんだよみたいな人は、世の中にはいっぱいいるかなとは思います。
その話でややちなんでいくんですけども、先ほど、この、藤原さんの発表の間にあったツイートで、こう、一人で頑張っても、他のメンバーがついてきてこなくて、まあ、負債をいっぱい積むことになると、こう、大変じゃないっていう話もあったと思うんですけど、実際その辺とかは大丈夫だったんですか？僕は、そっちの状況を全く知らないっていうか、多分その後に入社したと思うので、何もわからないんですけど。
それは全然なかったですね。なんかみんな、まあ、そうだよねっていうコードしか出てこない人たちしかいなかったんで、それは楽でしたね。
開発チームの中でちゃんと、組織の中でちゃんとやんないと、まあどうしよう、なんか別にできないこと、できないよなっていう内容では、なんかそれとかはもう若干思ったのは、こう、基調講演、キーノートで喋ってもらっていた話で、Rails のマスターを使い続けるとかも、なんかもう、そういう、なんか結局こう、治安維持。まあちょっとまあコード、レイルズアプリケーションのコードをいい感じにしていくっていうのと、レイルズのマスターを使い続ける。若干距離は遠いかもしれないですけど、まあ結局チームとして取り組んでいかないことには、なんかまあできないっていうのはそれはそうだなって、同じものを感じたりしましたね。ちょっとなんか遠いっちゃ遠いけど、結局同じところに通じるなと思いました。
まああと思ったのが、PMI をうまく活かせる秘訣みたいなのを一個言うと、なんか、なんだろう、浦部翔平を投入するとか、そういう重要ですよね。経営判断として僕と浦部さんで行くっていうのって、まあ良かったと思うんですよ。
まあそうですね。組織、開発組織判断みたいな。まあストアーズが、まあ M&A みたいなとに備えて、ファイヤーファイターみたいなチームをちょっと、そもそも抱えていたっていう。
あとはその、なんだろう、戦力の出し惜しみをせず、しなかったっていうのが、重要かなっていうのも思いますね。
初動の大切さの話ですね。
M&A して、じゃあシステム改善していかなきゃいけないぞってなって、どうなるのかしらって構えていたらもう、あっち、M&A してきた会社側の人が一番強い戦力を出してきてくれた。頑張んなきゃ、みたいな、みんなで気持ちをシンクできた。
それで言うと、なんだろう、初動で、こう、これくらいの戦力を投入しないといけないっていう判断とかはどういう感じで行われたんですか？
佐藤さんと僕で話してて、なんか戦力の出し惜しみを しないっていう判断は割となんかスッと、コンセンサスになっていった記憶がありますね。
直感で。
まあなんだろう、PMI むずいっていうのはそもそも二人とも感覚としてはすごいあったんで、で、PMI って結構うまくいかないことが多いっていう感覚も、あったんですよ。なんで、なんかまあ、失敗させないためにっていうところで、まあ、戦力の出し惜しみにしないっていうのは、なんか話してたような気がするな。
うん。
多分、もっとうまくいかないんですよ、普通は。
でも、今、本当に普通にちゃんと回っていってますよね。
そう、すげえいいチームになって、マジで心強いですね。
結構やる前からこう技術的なところがかなり課題があるっていうのは早々に早めの段階で分かったところもあるんですかね。
うん、触り始めてそのまあ内部品質って面では改善の余地があるっていうのはなんかよくできるっていうんじゃないで、改善すると事業的なインパクト結構早めにあるし、まあ 1,2 ヶ月かっちりやったらもうすぐ回収できるだろうみたいな、1,2 ヶ月でなんか損益分岐点超えるなって感じだったんですね。なんで一旦その内部品質の改善に、まあ浦部さんとか、まあ僕も半分一緒それやってましたけど、 を振るっていうのは、まあ、判断した感じでしたね。
うんうん。いい話だな。
それはあったかな。そんな感じでした。
うん。
あとは、小ネタ集みたいなのは、なんか、もうちょっと、なんていうんですかね、新しいレールズアップに触るときのチェックリストみたいなの作れそうだなって気もしましたね。
ああ、なんかもう少し進めるとなりそうですね、これ。
大きいやつで、エンジニアリング全体でどうかっていうのは、CTO 協会が、DFX クライテリアかなってやつ出してて、あれで結構わかる。あれ使えばよかったなって思ったんですけど、最初忘れてましたね。
確かに、デプロイサイクル、デプロイ頻度を増やしていくとか、そのまんま、あっちの方に書いてたりしますね。
そうそうそう。
CTO 協会の DX クライテリア、結構便利なんですよね。そうだよねってことが、こう、それっぽくまとまってくれてるんで、ありがたい。
リスナーの皆さんでこれから、企業買収でテクニカルデューディリジェンスをやる必要がある方は、ぜひあれ使うといいと思いますね。
確かに。まずあれに照らし合わせて見ていくみたいなのは。
そうそう。
ポケロさんが使うのは何回か見たんですけど、自分でこう、ちゃんと読んだことはなくて、これってどういう内容が載ってるんですか？
めちゃくちゃわかりやすいところです。デプロイ頻度とかまさに書いてあります。
インテグレーションテストが30分以内に完了するか。
すごい馴染みのある話じゃないですか。
API がバージョン管理されているかとか、結構これ便利ですよね。
そうまあちょっと、ザ開発とかで、なんだろう、デプロイパイプラインとかから離れたような話もありますが、普通にデプロイパイプライン的な話もめちゃくちゃ書いてますし、DX クライテリア、ここに書いてることを全部完璧にやってたら、かなりすごい頑張ってる、めっちゃやってる組織だなって感じですね。
そうね。これを守っても事業がうまくいくわけではないっていうのがまた面白いと思います。
これはさすがにこうありますね。プロダクトの価値を出す部分に関してはもう言及し、プロダクトの価値をいかに出すかはまあそう。それはここじゃねえもんなっていう。
そうですね。それはこれで、ね、
そうですね。うん。全体的にこうしていくと、少なくともこう、エンジニアリングの面ではこう会社が破滅しないみたいな感じなんですかね。
少なくとも開発のそこの加速速度を上げることはできるが、まあもちろんそれこそ誰も使わないサービスを高速に開発しても何も意味がないですしね。はい。
これすごい、ね、やっぱアンチパターンですが痛いのがいっぱい載ってて、自動テストが失敗したままそのコードが本番デプロイされることを許容している。
うん、
T シャツにしたいような言葉ですよ。
T シャツいいですね。
じゃあそんな感じでそろそろ終わりましょうか。
はい。
ということで、ひどいよりごくもね FM 開業レールズ出張スペシャルライブ収録をこの辺で終わりにしたいと思います。
はい。
ということで皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。